ゲストコーナーって言ってるんだけど、
ゲストはあの純子さんしか言わなかったよ。
そう。
で私そうから。
純子さんしか言わなかった。
なんか今のゲストコーナータケコプターでも出てきて
た。ああ、そう。今日のタケコプターにお話を聞きましょう。あ、そうだよ。あの機械を用意するの忘れてたね。
まあ後でじゃあ。
はい。では本日のゲスト、お名前は、
はい、片岡恵子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お年をいくつに、
あ、聞いちゃいますか。
いきなり私38ぐらいだった。
え、まあ
前田さんの時27歳だったよね。私今
日13歳。
還暦迎えたばっかりだった。私が今日は80
歳ぐらいで
見えてる。
ほぼでも同い年ぐらいかなっていう感じに見えるね。
あの、まあ、あのサンパウロ新聞、日経新聞に載ってるんで、あれ言っちゃいますけど、あの、40歳でございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
え、だって大丈夫
もう大丈夫。ようこそ40代ってことです。
ようこそ。私もうじき40代終われた。
そうですね。40代。
バイバイ。
じゃあいいですか、聞いていきますよ。はい、お住まいはどちらなんですか。
はい、日本の東京の立川市というところに。
東京の立川市。はい、で片岡恵子さん。
はい。
に、じゃあ東京で生まれて。
はい、東京で生まれて。
東京で育ちました。
はい。
どうりで都会の匂いがしたわ。
あ、
そんなバカな私
の。立川の匂い。立川の匂い。
私よくあの、東北生まれに間違われますよ。
え、本当に？
え、なまってるんですか？
いや、なんかわからないんですけど、よく田舎あの生まれで、なんか東京に出てきたのみたいなこと言われます。
はいはいはい、でも分かるんだけど、だから、笑顔がさ、私少し情報を持ってるからさ、仕事とか。
ちょっと精神爛漫系な風情が。
あ、そうですか。
そう、なんかこう、なんするかな。なんか、なんか疲れ切ったさ、東京でこう疲れてさ、サバサバして、私は東京行ったよって、そういう感じはないもん。
ああ、
ギスギス感ね。
ギスギス感がない。
あ、なるほど。あ、ちょっと、ぽっちゃりしちゃってるから、み
たいな。そう、見たら、ここに、ほっぺたが赤くなるような感じがする。
本当に赤くなるから、余計に田舎者に見られるんです
よ。ほ
っぺた、初めて聞いた。
私が、まだ若かりそうにね、あの、ビートたけしの、田舎のラジオ番組で、こんなものがあったら面白いっていう商品で、あなたがいきなり東京の人が田舎に行った時に、ほっぺたが赤くならなかった時にはいじめられると。その時にこのカッペタンが、カッペタンシールがあれば大丈夫。あなたに赤いポスこのほっぺに貼れば、あなたも今日から田舎者にな
る。素晴らしい
シールを、売れ物を。それ聞いた、受けちゃって、やっぱ私の友達のすっごいほっぺたが赤くなる子がいて、お前カッペちゃん張りすぎだよとか言って。カッペタンシール話は置いといて、それでまあ東京の立川出身なんですけど、
はい、
じゃあどういう幼少時代だったんですか。
幼少時代ですか。うん、幼少時代は。うん、かなりおとなしかったですね。あの人見知りも激しかったし、うん、あのちょっと両親の変わった方針で幼稚園や保育園も行けなかったんで、あの余計にあの小学校上がってからなんか私どうしたらいいんだろうっていうような感じはありましたね。
いきなりよあの小学生だったんだ。
そう、いきなり小学生。
兄弟は
妹と弟がいます。
で妹と弟もいきなり小学生。
そうですね。
へえ、お姉ちゃんの失敗は伝わらず。
小学校上がってから、あ、やっぱり行ってた方が良かったのかなっていう気はしましたけどね。
でもまあ何十年も経っちゃえば
あまり、まあね、
関係ないですね。
幼稚園中退だから。
でも今の日本はあの入れない子の方が多いみたいですからね。あの満員のそういう子とか
があってね。
それでその後小学校中学校、はい、高校と進み、
はい、
だよね。
そうですね。
で、お仕事は。
仕事、
うん、
仕事ですか。今は何もしてませんね。
あれ、大学行かれたんでしたっけ。
あ、 いや、大学は本当は、うん、あの音大に行くつもりで、うん、そのための高校に行ってたんですけど、うん、あのちょっと音大が違うなって思ってしまって、うん、であの
ピアノかなんかずっとやって
た。あ、そうです。あの5歳からその幼稚園に行く代わりにピアノは習わせてくれてたんですよ、
うんうん、
それで、まあそういう高校に行って、うん、で音大に行くはずがちょっと違うなと思って、
うん、
で、最初声優の、勉強してみたいなと思って、
はいはい、
で専門学校に行ったんですね、
うん、
でそしたらあのベテランの声優さんが、うん、あの舞台俳優出身の人ばかりだと、
うん、
そういうことをあの聞いて、でこれは演技の勉強もしなきゃと思って舞台の勉強を始めたら、うん、そっちの方が良くなっちゃったっていう感じで、うん、しばらくずっと演劇活動してたんですよ。
お、舞台俳優さんだったんですね。
そうですね、あのちょっと一時期タレント事務所にもいたことがあってローカルの CM とかなんかはやりましたけど。
へー、はい、それは顔も出るの？
はい、あのローカルのテレビ局の CM だったり、うん、あと、FM の、 あの、うん、CM とか
する んです
けど。へー、ホペタの CM
どこの初め何、演劇の事務所に入ったんですか？
あ、事務所はもう本当に小さいところなんで、その演劇の経歴言うと、
うん、
あの最初が東京アナウンス学院というところで勉強して、はいはい、でその後に、
高校卒業してすぐ、
そうです、で、はいはい、その後に、演劇集団縁っていう、あの新劇というジャンルの劇団があって、う
ん、そこは縁、はい、縁があるの縁、それとも日本縁の縁、
日本縁の縁です。日本縁の縁、はい、あので、そこはあの岸田京子さんだったり、うん、渡辺謙さんだったり、うん、あの石田純一さんも研究生だったかな、あの、うん、そういった人たちが行ってた、はい、先輩 の、 あのところで、その劇団の研究生を1年間やって、
うん、
でその後あの上に上がれなかったもので、うん、あの次に行ったのが、うん、青年座という劇団がありまして、うん、そこはあの西田敏行さんとか、
うん、
あの結構大御所の方々も、
うん、
あの
見て、私若い時、
青年座見たんですか？
どういう感じの芝居？
あの時紀ノ国屋でやったのが欲望という名の電車。
おお、出てた？出てないか
な？出てないですよ。
ね？若い頃まだ。ちょっとやってた。うん。東恵美子とか。
ああ、
渋いでしょ。なんか
渋いですね。東恵美子さんベテラン
で。セネザだったんだ。
セネザです。
そうだね。
そちらに、そちらのやっぱり研究生になって、うん、でそこも上に上がれなかったもんで、
う
ん、
でいいですか、
はい、
上に上がれなかったっていうのは、
ああ、
上がれない、
研究生というのは、うん、だいたいあの1年なり2年なり、まあ、長いところでも3年とかあるんですけど、
うん、
あの1年ごとにあの審査があって、振り落とされる、はい、そうそう、
どんな審査？芝居をするわけ
じゃない？いや、あの1年間の授業を通して の、 あの成績であったり、うん、まあ、あのテストもあの途中とか一番最後にあったり、うん、あと終了公演っていうのを1年間あの終わったらやるので、うんうん、そういったのもの評価とかも含めて、あの2年目に行けるかどうかっていうのが決まるわけなんですよ。
それ筆記とかないですよね？
筆記ないです。
演技のみです。
演技とか、あとあの日本舞踊とか、うん、あのダンスとか、うん、あのとにかくいろんな授業があるので、筆記をやるので、声楽であったりとか、
なるほどね、
あの声楽、音楽関係はさすがにあの本部やってたんで大丈夫だったんですけど、やっぱり何かしら他のところでちょっと劣ったところがあったみたいで、
そんな授業いっぱいあるんだ、
面白そうだけどね。
うん、ね、
で、まあ、その 何年か経って、ようやく準劇団員、劇団員に上がっていくというシステムなんですよ。
劇団員っていう名前は、うん、そういうの上がった人の名前で、
そうそうそう。
それか、それ以下は研究員なん
です。研究生。
研究生。
はい。
へ
ぇー。そうですよ。
おぉ、なるほど。
それを何年ぐらい、じゃ結局、何歳ぐらいまでや
っ研究生が、うん、22までやったことになるのかな、
うんうんうん、
でその後は、タレント事務所に行って、うん、でその、ローカルの CM だのなんだのイベントの仕事とかやってたのが、うん、あのまあ、それをやりながら、うん、人形劇の仕事をあの勉強になるからやってこいと言われ、うん、人形劇団に派遣されたんですよ。で、
うん、
人形劇の仕事を2年ぐらいやったのかな、結果的に。
どういうことするんですか、人形
上からこう人形を
人操りじゃないんですよ。あの上からじゃなくって、うん、あの人形の本体に、うん、あの胴体 と、手の先っぽに棒がついている、うん、
あ、じゃあ下とか、はい、ここからとかの、
あのなんだっけ、ひょっこりひょうたんっていうのとか、あのああいうタイプ の、 あの、うん、人形を、うん、動かしながら、うん、セリフも言うという。で、あの 4,5 人の小さいあのグループで、まあ、巡業するので、うん、あのその、人形を動かすのとセリフを言うのだけじゃなくって、うん、あの自分の役が出番ないときは、うん、音響もやれば照明もやるし、あとあの、そのチームの中 の、うん、あの一番若いあのメンバーだったりすると、うん、あのその人形劇の前のなんていうか司会みたいな、あの、はい、お姉さんの役をやったりとか、
そう
そうそう、そう、あの幼稚園や保育園の子どもたちに皆さんこんにちはみたいなことを、
じゃあ本当に巡業って感じなんですね。
そうですね。だから日本はほとんど回りましたね。
ほとんど回った。
はい。
奄美大島行きましたか？
そこはさすがに行ってないんですけど、島はね。だから奄美大島もそうですし、沖縄は行ってないんですよ。
島みたいな。
島は行ってないんですよ、残念ながら。
じゃあ人形劇を、まあ、2年ぐらいやった後、うん、
その後はちょっとしばらく、うん、あの演劇から、まあ、遠ざかったというか、まあ、フリーでちょっとやった期間もあったんですけど、うん、であの2年ぐらいあの演劇をやらないで、うん、あのずっとあの音楽学校のアルバイト生活をしたことがあって、でもその音楽学校は別に教えたとかじゃなくって、うん、あの受付事務をあの、うん、ロックとかジャズとか教えるような音楽学校で、うん、あの受付事務をやってたんですよ、うん、スタジオのスタッフ兼任っていう感じだったんですけど、うんうん、であのしばらくあの離れてみたら、うん、あやっぱりちょっとやろうかなって思って、うん、またフリーで演劇をやるようになって。
演劇フリーでやるってどういうふうにやるんですか？
あ、結構あの小劇場っていうあの小さいあの劇場でやるような劇団というのはたくさんあって、うん、でだけど、うん、自分たち劇団のメンバーだけじゃあの足りないところも多いんですよ。そうなると客演として出演しないってあの声かけられたり、
へ
そういう感じで、うん、あの声かけてもらって、うん、何箇所か出演し て、 っていう、う
ん、それででも食べていけるんですか？
いやいやとんでもないです。あの
そういうとこお金出るんですか？
あのチケットノルマが基本的にあって、ノルマを超えたらバックはあるけどっていう。
ああ、じゃあ、うん、そこで営業活動も必要になってく
るんですね。そう
なんですね。じゃあ基本的には生活費はアルバイト別にしたりとか、
ね、
まあ、親御さんと、
ね、まあ、実家にいたんで、
いいですね、確かは、
うん、いいですね。で、まあそういう生活をずっとやってた感じですよね。まあ、そうですね。はい、なんでまたそしたらブラジル？
そうです、う
ん、
ここですポイント
は。はい、やっとここまで来ましたね。
ようやく来ました。
はい、
ブラジルっていうのはどういうご縁で？
あのブラジルはもともと私の祖母の兄弟が渡ってきて、うん、戦前の移民なんですよね。
はいはい。
で、あのそうすると当然その子供たちはブラジルにいるわけで、うん、で私が小学生の時に、うん、一度その、祖母の、あの兄弟と、うん、あとその子供のうちの一人があの日本に来たことがあって、で、あの私はその祖母の兄弟たちには会えなかったんですけど、うん、あのその、あの祖母の弟の長男に、うん、あの空港で一度だけ会ったんですね。
その時英子ちゃんは何歳だったんですか？
8歳ぐらいだったかと思うんですけど。
で、向こうのその会ったおじさんかは何歳ぐらいの人だ
ったの？はい、何歳なんだろう。あんまりよく覚えてないんですけど、う
ん、おばあさまのご兄弟の長男だからね、英子さんとしてね、
お母さんのいとこ、
お父さん、あ、父のいとこですね。はい。
じゃあもうお父さんぐらいの世代だったのか、はい、なんかすごいインパクトかなんかあったん？
あの、その人に会ったっていうより、こういう言い方もあれなんですが、その人に会ったことよりも、その人が見せた、これが私の息子だよって見せてくれた、私のハトコの写真が、あの、日本人の顔をしてなかったんですよ。 そこにすごく強烈な印象が残ってて、
父の顔してなかったっていうのはどういう顔して
る？あ、だからその
息子さんは、あの外国、ブラジル人と結婚しちゃったから、そうそう、ハーフの息子だった、ハトコだったわけです
よ。なるほどね、うん、じゃ東洋系の顔してなかった
ってい
うね。そうですね、なるほどね。
このおじさんの子供がなんでこんな外人顔なんだ私のハトコになんか
外人顔してるんだっていう、
そうそうそう、それは結構わかるのに、
そういう記憶がすごく残ってて、いつかは行ってみたいなと思ってたんですよ。でもいつかはって思ってずるずると演劇活動ばっかりしてたもんだから、あの当然ね、さっき小劇場の活動の話をしたと、あのしたからちょっとは分かるかもしれないですけど、あのブラジルに来るお金を貯めるなんていうことはとても演劇活動してたらできないんですよね。で、あと、いや私もあのさっき40になったということもあって、ちょっと今を逃したらこれはまたずるずる行けなくなって終わってしまうんじゃないかなって思って、で、あの思い切って、3年ぐらい前ですけどね、あの演劇活動も一旦ちょっとまたお休みして、で、あのがっつりあの働いてですね、
はいはい、でアルバイトで株儲け方向に走って、
はい、ブラジル行くために、
そうですね、
なるほどね、
それで、やっとこさ来れたという感じなんですよ。
じゃあ親戚の方に会うという、
会うためが、はい、一番、
まあ、国みたいなみたいな感じで、
はい、それでですね、その親戚の方っていうのが、お名前が藤井拓司さんって言うんですけど、
あ、
はい、
あの祖母の弟が、
弟の来た人がね、はい、そのあ、そっか、その人だけじゃないんだね、藤井拓司さんとそのお姉さんの家族が来たってことでしょ、はいはい、つまりおばあちゃんの兄弟がゾゾッと来たわけだよね、はい、その藤井拓司さんがすごい有名な方なんですよ、ブラジルの
日本の日系移民史の中では大きな役割を
果たした方なんですよ。
そうらしいんですよね、
はい、
県連の、第4代会長 と、名誉会長もさせていただいたみたいで、あと文教の事務局長も、したらしいですね、
はい、それは日本にいるときは知ってたの？
いや、日本にいたときは、せいぜいあの共栄生命 の役員とかそのくらいしか聞いてなかったんですよ。
あ、共栄生命で長いこと働いてたんだ、はい、共栄生命っていうのはこっちにある生命
で、であの、あと聞いたのは共同通信の通信とか、そのぐらいですね。
それは日本では聞いてた、
はい、
そこまで功労者だってことは
聞かされてた、はい、あのだっていうか、あのブラジルに、あの本当に来なきゃな、あの来てみたいなって思ったのは、そのブラジルに行くことを決めて、その藤井拓司という人がどんな人なんだろうってやっぱりちょっと気になってたから、あの今ネット検索ができるじゃないですか、でちょっといろいろ調べてみたら、こんないろいろやってたんだって、
ああもうすでに一応ネットでは、
そう思ってますます興味が湧いたんですよね。
はい、王子様って感じ
ですね。王子、はい、そうです。
親戚活躍してんじゃん。
そうですね。
なんで私今まで知らなかったの？
そうなんですよ。
で、お父さんとか、はい、お母さんとか、他の兄弟とか他の親戚、まあ、当然残った片岡家とか、藤井家の親戚も、英子ちゃんがいっぱいいると思うんだけど、その人たちはどうなんですか？
ブラジルに親戚がいて、興味はあるけど、なんですね、あの私の、おば、あの私の父の姉にあたるおばがですね、あの一番ブラジルと手紙のやり取りしてたらしいんですけど、あのブラジルに行こうとは思ってたらしいんです、でも、あのお金は貯めたものの、あのその当時働いてた職場というのが全然休みが取れなくって、で結局あのそのまま年を取ってしまったっていうことみたいなんですよね。
なるほどね、
気軽にね、これは今でこそね、それでもやっぱり時間かかるから、
あとは、あの昔はね、今の倍ぐらいはあのやっぱりね、お金がかかりましたからね、
高いですね、はい、もう時間もお金もかかる
かしてね、その値段のね、貨幣価値もね、全然違いますもんね、
もうあれでしょ、藤井拓司さんと、はい、あと英子ちゃんのおばあちゃん兄弟は、みんなお亡くなりになられている、
そうですね、
残ってるのはその子供世代。
そうですね。
英子ちゃんはお孫さんに当たるわけだもんね。
孫世代ですね。孫世代ですね。
それはあの箱東子さんとはできたわけですよね。
あ、そうです。
そのね、はい、70年前に見た写真を見て。
あ、その写真のあの鳩子というのは、うん、あの今リオデジャネイロにいるので、今回は会えなかったんです
よ。残念。
でも他の方も。
他の鳩子には会いました。
はい。それは日本語は皆さんは。
それがですね、うん、ほとんど喋れなくて。
そうですよね、
もうその、日系の2世の世代からもうすでに日系社会から離れたところで生活してたので、
うん、
もう本当分かってもほんのちょっとですよね。
なるほど、ね、うん、じゃあ身振り手振りだったり。
そうですね、あとはもうなんだろう、
ジェスチャーで、
あとはね、辞書を使ってみたり、あと、うん、英語ができる親戚が何人かいたので、うん、私は英語はできないんですけど、うん、まあ、言ってることはなんとなくわかるので、うん、そういうのでやり取りしたり、
異文化体験ですね。
そうですね。
私、ね、はい、が逆に興味、藤井拓二さんの息子さんとか娘さんはどんな仕事されてるんですか？
はい、ですね、うん、今は、うん、カメラ、キャノンとかそういったカメラ関係の会社とか、うん、不動産の仕事をしたりとか、うん、いろいろなんですけど、もともとは映画プロデューサーをやったりしてた人もいたみたいで、それぞれがなんかいろんな仕事をしてるような感じでしたね。
で、全然その直接の子供さんも片言、
そうなんです。
拓二さんの子供さんも、はい、日本なんで、拓二さんは当然日本人だから日本語だったよね。拓二さんの奥さんは、
あまり話されない方だったみたいですね。
あ、ブラジル人の方
ね。いや、違うんですよ。日系の一世なんですけど、うん、それは何でしょうね、
小さい頃移民だったのかな。
あ、そうかもしれないですね、うんうん、
じゃポルトガル語の方が得意な日系人だったのかもしれないね、うんうん、
あとやっぱりその藤井拓二の、うん、子供たちが、うん、その日本語が話せなくなったのは、うん、戦争の影響も多少あると思うんですよね。
なるほど、失われた世代だ、日本語教育がダメって言われた時に、
ねね、
ちょうど幼少時代だったね、あ、そうかもしれないね。藤井拓二さんは何年に移民してるんですか？
何年でしたっけ？
結構いろいろ戦前だよね。
そうですね、は
い、いろいろ今回じゃそのなんていうのか、いろんな資料とかいろいろ話とかは聞けたんですか？
そうですね、話は聞ききれなかった部分もちょっとあるんですけど、うん、今資料はとにかくいろんなものが出てきて、うん、いろんなものがあるっていうのは確認できたんです。で、私のが手に入れられたものっていうのは本当にわずかな資料だけで、ちょっと家の事情などもあって、何回か行ってみないと発掘はできないなという状況なんですよね。
でもそういう日本語あんまり喋ることもできなかった、読み書きもできないだろうから、日本語の資料があったって埋もれちゃうでしょ。
そうなんですよ。だからね、本当放置状態でした。なんか家が大きかったんで、一部屋、二部屋、空いてるようなところがあって、うん、で、その使っていない部屋に、どっさりその日本語の資料ばっかり、集められてたというか、
物置状態。
物置、
そう。拓二さんのお宅はどの辺なんですか？
ですね、私もあんまり地理がよくわかってないんですけど、
あっちの方ですね。
なんだっけ、コンゴンヤスの墓地にお墓参りをして、うん、で、その後に、寄ったという感じなんで、コンゴンヤスに近い方だと思うんですけど。
清張サンパウロ南の方ですね。
近いなん
ですね。英子さんそのものがブラジル来たのはいつでしたっけ？
今年の3月27日に
3月27日、
はい、
3月、4月、5月、2ヶ月半ぐらいですか、はい、今。で、いつ日本にお戻りになるんでしたっけ？
今度の日曜日に帰ります。
日曜日も帰るじゃないね。
はい。
帰れないで。
帰れないで。
非常整理、非常整理。不法で。
いや、でも本当に。
ビザ切れ。
ビザ切れ。
ビザ切れで痛えば。
痛えば。
ね、そういう、ね、話をいろいろ聞いたんで、ちょっと心は動いたんですけど、うん、でもあのフィックス、あの変更の効かないあの航空券で来ちゃったもので、
それは捨てれば、それは捨てればなんか問題ない。今度はこっち発動買えば
だよ。あー、なるほどね。
そういうことだよね。
いやいや、あのこれ
何の見れもない
あのこれ聞いて泣いちゃう人もいるかもしれない。
彼氏が、
はい、
そうだね、ごめん、
彼氏を諦め
て、
今回は諦めない
。あなたが迎えに来てお金を持って
そうだよ、愛があるならここまで来
い。でもなんかほら演劇ずっとやってたから絶対そんなにお金ないと思うよ、彼氏も。
彼氏いる前提になってる。
なって
る
ね。
泣いちゃう人がいる。
ね
え。いやいや、まさか親じゃないでしょ。
いや、親も泣いてます。彼氏
はいませんとか言えないよね。
えー、なんかね、まあ、あ、そうか。どれにしようかなとか言って。
大丈夫よ、レジでも。この前ゲイパレードもあったばっかり
で。そう、何でも
OK だよ。恋愛は自由ですから。
そうですね。
でどうでした、その、なんていうのかな、ずっとおじさんがいるらしいと思ってたブラジルと、来て、本当に来てみてのブラジルの感想。
あの、なんていうか、いろいろ、イメージしてなかったことっていうのがたくさんあって、うん、なんでしょうね、もう本当にいろいろ衝撃でした。いろんな意味で
衝撃だから教えてほしいです。
いやでも一番はさっき言ったように、うん、その私の成績が日本語話せないっていうのは一番衝撃だったんですけど、
うん、なんかこうみんなに囲まれてブラジル風にこう、うん、なんとなくワイワイガヤガヤ、うん、いや英語よく来たポンポンみたいな感じを予想してきた。
あ、でもそれはそんな雰囲気だったんですよ。
でも、こんにちは、元気とか、そのぐらいで。
そうそうそう、そう。そう。あとはもうなんか、どうやりとりしようかなっていうような。
あの、すぐ終わっちゃったん
だけど。そう。そういうって感じなんですね。
そうですね。
でもさ、ひょっとしたらうちらがさ、なんか親戚がいたらしいって言われて、で、アフリカにそれこそいたって、で、なんかこう、いたら、おーってみんな歓迎してくれるんだけど、その後、うん、なんか、はにゃむにゃばれとか言われて、なんか黒い親戚もいっぱい出てきて、って悩んで、ランジャーのと同じだろうね。
本当だよね。で、うん、本当に血のつながった親戚がどの人なのかとか結構分かんなくなっちゃうでしょ。
あ、
そうですね、親戚っていうとなんかもう一族、うん、一族老とみんな離れて親戚だから、はい、そ
う、妻の妹の弟の隣に住んでる人がね、
全部親戚だもんね。関係ない人じゃん。
でも、
でもあの、まあ、親戚も、うん、あのすごく迎えしてくれたこともそうなんだけど、うん、やっぱりブラジルのいいところっていうか、うん、感激したところは、うん、その言葉が分からなくてもすぐ手を差し伸べてくれる人が多いなっていうのは思いましたよね。
そうですね。
ここは本当に過ごしやすかったっていうか、
確かに分かんないと何度も言ってくれるしね、でだんだん声が大きくなってくるし、ね、ゆっくり喋ってくれるしね、大きい声になってもゆっくり喋ってくれても分かんないも分かんないよね。
あんまりにも親切だからいいって言えなくて、その最後の声は分かってないから分かったーって、
そしてここも女優になれるよね。
あ、そうね。
あ、なるほど。
でちょっとかなんか困ったそうな顔とかするとすぐにね、寄ってくるからね、人間の意味は本当にいいよね。
自分の意味を大丈夫。あとね、英子ちゃんたち一回ピアノってること街だったら、ね、おばあちゃまに囲まれてね、すごい偉い、もうなんかボランティア活動じゃない
ですか。いやいや、それは違いますよ。あのさっき、なんだっけ、私の王子が文教だの県連だのっていう話したんですけど、うん、あのここに来て分かったことが、はい、詩吟連合会の会長もやっていたっていうのが分かって、詩吟やってたのは本当に知らなくって、うん、でその王子の子供たちすら知らなかったんですよ。隠れてはないんでしょうけど、
詩吟、がなんだかわからないから、
あ、それもそうみたいな。
詩吟行ってくるのって言っても、
王子その後の もう詩吟をやってたんですか？
やってなかったんですけど、うん、その連合会の会長にあのなって、ね、それから始めたみたいんです。だからその詩吟連合会の関係の方に、うん、あのそのおばあちゃん方がそうだったんですけど、うん、その、おばあちゃん方に、うん、あのもらいただいた写真があって、うん、それがその自宅で詩吟を吟じている写真だったんですよ、うん、これはなんか意外なところでいいものもらったななんて思って、
うん、へえ、英子ちゃんの中の藤井託児像っていうみたいのはできたんですか？なんか
でもこれはやっぱりその日系社会で思われている藤井託児像とやっぱりその家族から見た藤井託児像とか、あと女性から見た藤井託児像と男性から見た藤井託児像っていうのがそれぞれ微妙に違うなっていう印象を受けたので、ここは何て言うんだろう、私がもっと突っ込んで知りたいところだなって思ったんですよね。
私も知りたい。例えばじゃあ日系社会で言われてる藤井託児像は一言で言うと、
仕事をバリバリする優れものというか、
じゃあ家族から見た託ちゃんは、
いやもう本当に子煩悩な親みたいなところですね。ただ、子煩悩な雰囲気ができてきたのは、うん、孫が生まれてからみたいなところはあるんですけどね。
うんうん、女から見た藤井託児像は、
まあ、もういい人いい人っていう、もう親切で話が面白くってみたいな話はよく聞きますね。
男から見た託ちゃんは、
面倒見がいい、もうとにかく、若い人を集めて、ご飯を食べさせたりするのと同時に、好奇心が旺盛だったみたいで、人の話をいろいろ聞くっていう、自分が大学出てなかったっていうことを、すごくやっぱりどっかしらコンプレックスみたいなところがあったみたいで、その分大学に行った人たちにいろんなことを聞きたいっていうのがあったみたいなんですよ。だからとにかく若い人からいろんな話を聞いてたっていうことを聞いたんですね。
なるほどね。藤井託児さんそのものは確か岡山県のご出身だった。
そうです、はい。
そうだよね。
今の新見市っていうところになるんですけど。
ということは、英子ちゃんのおばあちゃんがそこの出身で、はい、お父さんは、
もうそうです、新見出身です。
新見出身で、はい、でお父さんから東京来て、はい、英子ちゃんたちは東京で生まれた。
はい、そうです。
お父さんはじゃあ、英子ちゃんのお父さんは藤井託児を知ってる？
あ、知ってます。はい、合ってます。
それは、託ちゃんがブラジル来る前に。
そうですね、はい。日本に来た時とか、一応会ってることは会ってるんですけどね、
あんまり仲良しじゃない。
まあ、おじと、ね、おじさん
ともね、おじさんとね、そのおいっ子の関係なんで、
あとさ、例えば英子ちゃんのファミリーで逆に英子ちゃんみたいに興味を持ってこっちに来そうな人っている？同じ鳩とかで。
いやー、いないですね。
そういう意味では託児さんと英子ちゃん似てるのかもしれない。
それはね、言われたんですよ。県連の役員の方とお会いする機会があって、でその時に、その県連の会長されてた方の息子さんも、いらっしゃったんですね、
はいはい、
でやっぱり、藤井託児さんのことよく知ってるって言ってたんですけど、で私が仕事を辞めて思い切ってきたいっていう話をしたら、そういうところは藤井さんに似てますねなんてこと言われて、
なんで藤井託児さんとはブラジルに来たんだろう、
はい、それが、これは私がブラジル来てから、王子の著作があるんですけど、
はいはい、
世界の宝庫アマゾンっていう、アマゾンのことを記録した著作があって、この後書きに、藤井託児がお世話になった、日本でお世話になった方の、寄稿っていうかあったんですね、でそこにその真相が書いてあって、ああそうだったんだって思ったんですけど、東京の紅玉社という中学校に、行ってたらしいんですね。一人見に行く岡山県から出て、
徳ちゃんが、
はい、徳ちゃんが、でその、たくちゃんが卒業して、卒業の報告をそのお世話になった方にしたらしいんですね、市議って、で先生と呼んでたみたいで、先生 あの無事卒業しましたけども行くところがありませんって言ったら、ちょうどあのやっぱり委任がもうあの始まってたから、うん、その先生という人が、うん、もう今は南米に行くような時代だよ君みたいな話をして、あのここは一つ行くところがないんだったら行ってみるのもいいんじゃないかっていうようなことを言ったらしいんですね。でそれで、うん、あのもうそれを素直に受け入れて、であの故郷の岡山に妊娠帰って、うん、あのお姉さん夫婦を説得して、うんうん、であの厚生家族に渡っちゃったっていう、
その結束の方法
が、ね、そうそう、私も聞いてたんですよ。
で説得されたお姉さんなんだっけ、
吉田伊佐野というんですけど、
吉田伊佐野さん、はい、ファミリーとは会いましたか。
会いました。
どうでした。
いや、あのこれがまたフレンドリーな、なんていうか、すごい
説得されちゃって、不幸なことから殺せられたファミリーです
よ、ね。だけど、あの全然恨んでなかったですね。もうなんか、もうブラジル楽しんじゃってる感じが
あって、あれですよ、ひょっとしたらお姉さんの方が日本人だから、はい、吉田家の方が日本語が残ってる。
あ、その吉田伊佐野のご主人が日本語教師だったらしいんですよ。だから長男さんは、うん、あの多少わかるんですよ、
うんうん、
だけど、でもやっぱり使ってないと忘れちゃうって言ってました。
あ、
うん、そこなんですよね。あのそれなりに日本語の教育は受けたんだけど、うん、あの使わないうちにどんどんどんどん忘れてっちゃったっていう、う
ん、みんなブラジル美容に来ればここ、私うちなんか 100% 日本語だよ。
もし日本語を喋りたい環境にいたいんだったら、
ああ、
オーケー、どうぞ。
そうですね。
でもやだな、
日本語しかダメ。
ダメ、もうコロニア語はオッケー。高度なコロニア語は分かんないよ。
高度な、
高度な、その単語は難しい。私の辞書にはまだない。やっぱでも忘れちゃうんだ。で、その、ハトコとかはじゃあもう全然ダメ。
そうですね。
あ、残念だね、うん。でも結構日系人と結婚してた。そうでもない。混じってた。
何人かは日系と結婚してる人もいるんですけど、うん、でもほとんどがあのブラジル人と結婚してましたね。
じゃあちょっと今回英子ちゃんが来たことで、あ、じゃあ今度は英子ちゃんと僕ブラジルじゃなくて日本行きたいよとかっていう人いた？
あ、何人かいました、うん、
でもみんな結構お金持ちだから出稼ぎ行くとかそんなことはない。
あ、そういうことないと思います。
結構皆さん成功して、
そうですね、本当に素晴らしいなと思って、ちょっと私あの今何やってるのって聞かれた時にいたたまれない気持ちにな
りました
。どういう東京に自宅あり。でも本当なんていうのかな、ね、こっちの家って大きいからみんな。
そうなんですよ。あ、でちょっとあの思ったのが、うん、あのブラジルに来てびっくりしたことの一つが、うん、トイレ自慢なんですよ。
どういうこと？
あのブラジルの家って大きいのもそうなんですけど、うん、トイレがいくつもあって、それをあのいちいち紹介してくれるのが、
そうそう、紹介します
よね。そうそうそう
そう、そうそうそう、
あのね、とかだけで、ブラジル結構案内しますよね。
そうそうそう
そう。だから私もでもそれ日本駐在員の人たちって大きな家に住んでもなかなか家は紹介してくれる、隅から隅まで、うんうんうん、でこっちの人はもうこっちに長い人とかブラジル人は全部紹介してくれる、
うん、そうそう、
それでこの人はどのぐらいブラジル人かっていう度合いを測って、うん、逆になんか紹介してくる、こいつまだ日本人でとか、きちくそ、見てくんないのと思ったり。
でもそういう人はやっぱり日本人気質なので、うん、家の中汚いんだよ。
あ、なるほど。
でも私もちょっとわかる。あの、今日見せてもいいけど、あと90日ほとんど 90% 今日汚い。今日も汚い。明日も汚い。
本当、どっちも嫌だもんだって。いきなり泊まってもいいって言われても、今日はちょっと無理みたいな。
でもサンちゃんち、あれでしょ、ファシネーラ掃除する人いるでしょ。
うん、なんだけど、私、いっぱい汚してるから。
やってもやってもダメなんだ。
お手伝いさんに言われたの。
なんて？
頼むからここ片付けて。
本当に？
お手伝いを綺麗にする人に言われたんだ。
でもさ、本当ブラジル人の家って綺麗なんだよね。
だから見せたいんだよね。
うん、でしょうね。
見せたい部分もあると思う、やっぱり。
綺麗なんだよね。うんうん、で確かにトイレもさ、ゲスト用のトイレと、うん、
各部屋、
各部屋と寝室の中に、
5個も6個もあるのは当たり前だったりするもんね。うんうん、
楽 分やっぱりね、やっぱ初期の移民の心が残ってるから多くしちゃうんじゃない、
うん、そうですよね、
うん、トイレがあともう一個ある家に住みたい、
ああなるほど、だからだんだんこっちになるとさ、日本でさ一個しかないトイレで、うん、家族何人もですって、うん、あれどうやってたんだろう、同時に入りたくなった時と思い出せないんだけど、
でもだからみんな列並ぶじゃないけど、早く出ろとかさ、うん、そういうのがよくテレビのドラマとかでもよくあるじゃない、ね、
う
ん、
そうだよね、トイレ予約とかって言ったりしてたもんね、
予約、うん、
そうね、
ブラジル人が日本の出身的じゃないけど、うん、行く時に一番困るのは家泊まって来ると、うん、行くとかって、うん、そういうふうにホテルじゃなくて、うん、っていう時にありがたいんだけど、うん、トイレが一つしかないから、うん、やっぱりホテルに泊まりたいっていう人結構来て、結構じゃないけど、何人か言ってさ、うん、ありがたいし、泊まりたいんだけど、うん、朝とかで、ね、当時一つしかないから、無理って。
うん、確かに、ね。しかもさ、トイレの扉開けるといきなりいますとかね。
あーそう、いきなりさ、こう、玄関開けたら2分でじゃないけど、隣がトイレだったりするから、落ち着いてできないしとか。
それ考えると、うん、こっちも日本に来たいって言ってもらったときに、うん、でもどうしようかなとか。
ね、だからそうなっちゃうからね、夜、うんうん、まで行ってもらって、夜になったら帰ってもらって、
なるほど。
泊まってからまた来て。
それでも帰り、簡易トイレ借りてくる。
設置するか。
設置するか。
そう考えると住宅事情ってやっぱりこっちは恵まれてるよね。うん、そういう部分では。うん、て、うん、ねえ、いくらすごい大きいお家に住んでも、うん、3つ以上はないでしょ。日本だって、
うんうんね、
例えば200平米ぐらいのね、うん、お家とかでも、うん、3つだ4つ以上あるっていうのは聞いたことある、
うん、そうね、
うん、大体1つか2つぐ
らい、うん、そうですよ、
2つあれば同じだもんね、
うんうんうん、なるほどね、うん、で今後まあ話を聞こうと思うトイレでついて話が盛り上がってしまいまし
たけど、はい、この中何ヶ月間で、うん、サンパウロ新聞や日経新聞でご活躍されたのかっていうね、はい、どういう感じで活躍されたのかも全然読んでないので聞いて、
どういう感じで活躍、
どういう感じの前振りでっていうか、書かれたりとか、
そもそもここにブラジルに来た時に、王子とその親戚がいることは分かっていてもどこに住んでるかっていうのは分からなかったんですよ。というのが私の祖母であったり、その王子大叔が亡くなってから手紙のやり取りをもう全然しなくなってしまったので、それでどこにいるか分からないから、そのブラジル関係の人たちから聞くと県人会に行けば分かるんじゃないっていうようなことをみんなからそういう日系社会に関わった人から、うん、から聞いてたので、うん、じゃあ行けばもしかしたらなんとかなるかななんてちょっと思ってたんですけど、それで、行ってみたら、県人会の住所録というのも相当古くなってて、ここにはもういないでしょうねって言われたんですよ。いないでしょうねかと思って、で、いろいろ、ちょっと紹介の紹介で知り合った、日本で知り合った人から、サンパウロ尋問科学研究所というところに、書籍を、移民関係の書籍を届けてほしいって預かってた本があったので、それを届けがてらご挨拶に行って、でそしたら所長、鈴木所長から、お話をいろいろ伺うことができて、でそしたらサンパウロ新聞と日経新聞の記者が今度来るから、話しておくよみたいなことを言ってくださったんですよ。そしたらトントンと取材をしていただけることになって、はい、
で新聞とに最初に出た時はその藤井拓司さん、こちらも有名なん で、 で確かサンパウロ新聞の方は藤井拓司さんが創業かなんかで加わってんだっけ、メンバーで、
もともと記者だったんですね。記者と、あとなんだっけ、なんとか長みたいなのも一応やってたんですよね。なん
かサンパウロ新聞で働いてたんだよね、はい、確か、藤井拓司さん。それで、当然 OB になるわけだし、その後県連だ、いろいろね、新聞社やめた人、その方が金持ちになってるっていう人だから、で、そういうので、まず、 こういうふうに日本から親戚が来ました藤井拓司さんの親戚の今の住所が分かったらぜひご連絡をっていう形で待ってました、はい、すぐ連絡あったんでしょ。
そうなんですよ。それで、その後呪文科学研究所 の、 場所をちょっと提供していただいて、そこに何人も親戚が集まってくれて、
一番最初来た時は何の親戚の手もなくやってきたんですか。はい、
そうなんです。だからこちらブラジル日和のスポンサーでもいらっしゃる、すいません、園田さん、と園田さんを日本で日本の知り合いに紹介していただいたので、園田さんにご協力いただいて、
もともとそれはミクシーなんでしょ。
そうですね、
ミクシーから園田さんを紹介してもらって前に来なって、で日本でちょどっとあったんだっけ。
そうです、1回だけ、はい。
でもこっちに来てからは、要するに尋問犬とか県連、県連で園田さん
と紹介してもらって、って感じ で、はい、そこから親戚が来たんだ、はい、
あのね、新聞載るとね、ほとんど見つかる。
親戚そのものは日本語を読めませんけど、やっぱりその知り合いだったりなんかそれが読んでるから、そうそう、あ、こんなの載ってたぞっていうのをやっぱり聞いたみたいで、
すごいよ、やっぱりまだこっちの新聞の力っていうのは、
すごいね、
私は侮れない。
すぐね、連絡来るって言ってたよ。
本当にね、これもう無理でしょうって。でよくあるのは、エゴちゃんみたいなのすごい珍しくって、ちょっと昔によくあったのは遺産相続。結局その移民しちゃった人が土地の相続人の権利を持ってて、でも例えばそのおじいちゃんとかお父さん死んじゃった時に、その人がうちは私は放棄しますっていうサインがないとそれが先に進まない。それが特にバブルの頃なんてもうすごい価値になっちゃったりしてて、ちょっと親戚がもう途絶えてたのに急に探さなきゃいけない、弁護士を通してそうすると新聞社に来るのね。ほとんど100中 100% 見つかる。日本の
事故を知る。
でも放棄しないよね。ほとんど放棄する
、
こっちの人ほとんど放棄する、もうなんか今更いいやって、でサイン欲しいって言ったらば、もうほとんどサインしてあげちゃうみたい。そんないくらになるって
分かる。何億だったらね。
でもほらこっちで生活も成り立っちゃってさ、で成り立っちゃっててこっちに来ない、わざわざそれ取りに行くとかもう今更いいよってなっちゃうみたいよ。ほとんど年取ってるおじいさんおばあさん、なんでだって何度も聞くけど、もうわしはこっちにおるんだし、日本の人には日本のもの日本でやったらいいよって、面倒くさいな。また何億とかそういう細かい質問聞かないのかもしれない。私なんかさ、新聞社とか行った時、いや絶対これ言ったもらったものもらった方がいいですよとか言うんだけど、今さらいいよ。
そこはなんかブラジル人になったのかなっていう気がしますね。ブラジル人のってそういうところあまり執着がないような気がしたんですけど、こっち、そうでもないですか。違う、ああ、とかまだ、
でも人によってだよね。
人によって、もしかしたらそういう日系の方のポリシーなのかもしれない。ブラジル人というより
ある程度成功してる人が多かったのかもしれないし、あとポンと金額言われても、
ピンとこない、
ピンとこないっていうのもあるし、それを取りに行く時間と労力がまだ頭の中では船でドンブラコとかさ、で日本語で船でわざわざ行ってパッと見ると猫の死体じゃない日本の土地なんて、それが何億に化けるっていうのもちょっと考えられなかったりするだろうし、そこで何十年も私はない、あとね日本でね、私は日本に税金も払ってないのにいいですよっていう人もいっぱいいる。
すごいね。
びっくりよ。ぜひでも意外に探せるよ。本当にね、見つかる。数行記事でも見つかるから、誰か遠い親戚でも。
いや、私はそんな大層な理由はないんですけど、どうしてもお礼を言いたい人がいて。
はい、言われたの昔ね、この次じゃ順次があるんですけど、ぜひぜひ。そう、本当新聞社来社行ってこういう人探してますって書いたら、もう絶対。でも良かったね、それでね、はい、本当にいっぱい親戚が、ゾロゾロと。
ゾロゾロと。
じゃあ、泊まられてたのはどこだったんですか、この3日。
本郷さんにご紹介いただいたところで。
あ、にずっといてっていう感じで。はい、で、ご親戚の人かにはじゃ訪問っていう形で。
そうですね。
トイレはいっぱいあるから泊まれるよ。
そうですね、次はちょっとそこら辺を狙おうかと。
はい、じゃあ、全体的に2ヶ月半ご滞在されていて、はい、まあ、いい印象、悪い印象とかいろいろとあったんですけれども、うん、まあ、いろいろと楽しい思い出、
そうですね。そうですね。サンパウロに滞在したのがほとんどでしたけど、うん、ひょんなことから、その孫田さんの関係ですけど、鹿児島実習生と、うん、オーロプレットというところに旅行したことがきっかけで、いろんな経歴をお互い話したんですよ。うん、そしたら、私が音楽を勉強してたっていうことを、うん、その実習生の子が、覚えてたもので、うん、ピラルドスールの日本語学校に、母の日、父の日発表会の、合奏や合唱の指導に来てくれって呼ばれて、2週間ちょっと滞在したんですよね。それもまた、いい思い出になったなと思って。はい、
じゃあ今度、ピラルドスールはね、ここから100キロぐらいかな。はい、
うん、日本人移住地で日本人学校があって、まだ日本の教育みたいな感じで ね、
そうですね、
日本
人
学校が、この辺では最も強い、
あ、ね、
とてもいい血統を残そうというので、うんうん、学校がね、もうすごい
毎日やってるんだよね、
うん、毎日学校があって、うん、それはだから本当にブラジルの
半日、うん、
学校ではなくって、うん、まあ、いわゆる塾みたいな、
うん、なるほど、
ものなんだけど、うん、そこでは母の日をお祝いしたり、運動会をしたり、うん、お遊戯をしたり、うん、
部活があったり、
へえ、うん、普通の授業も、普通の授業も、
あそこでは、
いや、半日、
半日で、まあ、ブラジルの学校へ行って、うん、残った半日は日本人学校へ行って、大体日本の国語の教科書とかやったりしてやってる。
なるほど、ね、習字やったりとか、
教科書
み
たい
な
ね。
なるほどね、
すごいよね。で、結構日本人の日本から来た先生が数人いるんだよね。
そうですね。
ほんとちょっとした日本の学校だよね。
壁にね、ちゃんとお母さんの絵とか貼って
あった。あ、はい、はい、数字でね、愛とかね、書いてあった
り、私は波年とかね。もうすごいよ、充実。だから出稼ぎから行ってきて、本当はパラナ州って隣の州の出身の人なんだけど、うん、親が教育熱心で子供に日本語忘れさせたくないからって、うん、ハーフ、メスチッソの子なんだけど、うん、この親が教育熱心だから、うん、とりあえずは子供の日本語を充実させるためにって、うん、わざわざパラナ州じゃなくて、うん、ピラルド州に住んで、でそこに、まあ、出稼ぎで持ってきたお金 で、 でそこで子供はだから半日ブラジル語、半日ピラルド州の日本語学校に通わせるために 2,3 年住んだ親がいる。
へー、うんうん、そのぐらい力を入れて、
うん、なるほど
ね、そういうところで、でだから何ていうの、漢字ひらがな、そういう練習なんかをするために自分のプロフィールを壁に貼ってあったりしたんだけど、うんうん、やっぱりここはブラジルなんだなと思った内容がさ、うん、次に生まれ変わるとしたら、うん、何になりたいっていう質問をひらがなで書いて、うんうんうん、雲とかね、犬とか
それブラジルか
日本人にできる発想じゃないな、
でもないね、
でもないけど
空の雲とかでしょ、うん、
犬っていうのもなんもない
、ね、日本人の子供で、うん、将来ね、生まれ変わったら消防車になりたいって子いましたけどね。
消防車
ね。車か。車か。
なりたいんだって感じよね。
良かった、ピラルドスの体験は。
良かったですね。もう結構、もうブラジルの学校って音楽の授業がないって聞いてたんですけど、でもやっぱりせっかく発表会でやるから、ある程度のレベルのものはさせてあげたいなと思って、楽譜作りも私がやったんですけど、ちょっと強硬的なレベルというか、
ハードなレベルを
作ってみたんですよ、うん、でもまあ頑張ればできるかなっていうのは思って、うんうん、ちょっと挑戦してほしいなっていう思いもあって、うん、 でやってみたら、うん、見事にやりましたからね。
何をやったの？
小袋というアーティストのつぼみっていう曲をやったんですよ。それを合奏向けに譜面に起こして、うん、で鉄筋木筋だのリコーダーだの、うん、
みんな譜面読めた？
まず最初の授業が、うん、その譜面にドレミを振るところからだったんですけど、そのドレミさえ分かれば、うん、多少ね、まあ覚えるのに時間はかかりますけど、
うん、
なんとか、
音感はいい子多いよね。
そうですね、うん、和太鼓がね、はい、すごい、うんね、盛んなので、そういうのもあるし、
うん、そうか、うん、じゃあ次あれじゃあ音楽の先生で、
なんかね、そんな話もいろいろ
誰かで
誰かで
もう行きたいですよね。
またどうですか、今後こっちに来る希望とか予定とか。
そうですね、やっぱりさっき言ったように日本語ができない親戚ばかりだったので、うん、でそれでその日本語の資料がたくさんあったっていうのもあって、うんうん、もう1回2回は来たいなっていうのがあるんですよね。
1回2回でずっと行っちゃえば大丈夫だよ。
来ちゃえばいいんだよ。
そう、来ちゃえばもう。
そう、まあ、ちょっとそれも含めて、考えようかな。
じゃあ、今度。逆にポルトガル語の方はどうですか？
ポルトガル語は、うん、勉強必要だなとは、痛感したので、
やってきた？
ほんの少ししかやってこなかったんですよ。結構一人でやってると煮詰まっちゃって、なんかもう、うん。
全然喋らなくても生きていける
んだよ。僕は100%
になる
から。それがね、今回ね、ちょっと困ったことの一つなんですよ。日系社会でね、リビルダージとかで、私、いろいろ飲んだりなんだりしてると、日本語だけで OK なんだけど、いざ親戚に会うと、日本語だけじゃ済まないから、日本語に慣れてて、大丈夫かなって思って、親戚に会うとなると、実際日本語は全然通用しないし、で、それで頑張って覚えて、その後、リビルダージ行ったりすると、だんだん忘れていくんですよね。
そうやって何十年も経つ
んだよ。だんだんもうわからないところはいいや。なってしまうんです。
人間住みやすい方に流れていくよね。
楽な方、
楽な方、楽な方。
それでこのレベルで私たちやれるってすごくない？
いいバンザイ、ブラジルバンザイ。
ここがまたブラジルの
仕事。ああ、なるほど。
今頃どこにいるかわかんない。
大丈夫、アメリカも私たちを追放
する。逃げ帰ろ
う。ビザ切れますから。グリーンカードはあげません。ブラジルすぐくれちゃうから。オッケーですよ。
ブラジルのためになってるんだよ、私たちは。
なるほど。
効果的
な。素晴らしい。
効果的な効果が。
根拠はゼロだけど、
それと思い込む心が必要なんだよ。
あ、なるほど。
みんな思い込みだから。
待って、エイコちゃんなんかもうみんなに心
強く関係。
ありがとうございます。
ここでブラジル日和からお知らせが一つ、
はいはい、
ノベリスナース22人、
はい、すごいね。
ここ数年の
数年じゃないじゃない、数
年ぐらいじゃない、数
ヶ月、
1年ぐらいやってなかったもんね。
やってはいたって
最高記録。
へ
え、ね、おかげじゃない、
わあ、嬉しい。やった、
10人は超えたいなって思ってたんだ。
あ、そうなの、帰国早々。ちゃんと日本で営業活動してきた？
あ、みんなに？
うん、
ブラジル。出ないよ、
失礼。神子、いや、言うよ。
ずっと酔っ払ってたもんね。
何が何だか分からず
に。分からず
ね。分かんないうちに、夢のような日々を送ってるうちに、たどり着いちゃった。
ブラジルだろうと日本が日本だろう
と。そういうことだ。
そうか。まあじゃあそんな感じで、じゃあこの先
はまた。アフリカ対メキシコ、ウルグアイ対ゼロだって。
そのところ？
私かな？
うわ。
私何言った
んだっけ？何て言ったかもう覚えてない。
覚えてないよ。
私は2ゼロだったから
ね。2ゼロ。2
ゼロ。
あれ？私2ゼロ。
2
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1じゃあまあそういうことで一応じゃあ締めさせていただきますが、はい、じゃあこの後2年後ぐらいに来るのかな。
目標としては2年後に、はい、
待ってます。
早く来て、
うん、あの日本で稼ぐとなると、うん、1年じゃ無理ですね。
だから、うん、とりあえず、うん、あの片道の航空券だけの分を貯めて、
うん、片道の両方も帰れない状況を準
備してしまう。ここでね、
でもビザ取れないよ片道じゃ。
そうなの。
あ、そうか、うん、
往復でないと、うん、でも往復で一番安く13万ぐらい、
そうですね、
何だかんだで15万ぐらい、
うん、それまで貯めて、
うん、貯めて15万だけだったら全部プラス、なんか心配してお金を貯めようとするから、みんなだんだん来れなくなるの。
あー、なるほど。
来ればいい
の。親戚いっぱい
に来た。そうそう。でも一個ずつ親戚とか園田さんとこで、ずっと食べ続けてれば、そのうち仕事ないかなってこっちで仕事。
でもすぐ
に来
て、
ピュアルでそのまま日本語で音楽の先生になっちゃえば、
そっちは OK。
なるほど。
すぐに来てくるな、全然
問題ない。問題ない。そのうちお金持ち。そのうち金持ちになる。狙うんだったら金持ちを狙えば、あれ絶対じゃあ50万あ100せめて100万とか思ったらダメよ、負け。
そこまでは考えてない。
15万ぐらい
いいよ。チケットとパスだけどね。あと水一杯飲めるぐらいの部屋ぐらいは持てば
1週間は。でもさ、そうやって持ってくるとさ、何それしか持ってこなかったの。言うなよ。
いやいやいや、もう飲めないんだよ。いやい
やいや、もう飲めないぐらい持ってきなさいよ。割
り勘だからね。
じゃあ20万円
ですよ。20万円。じゃあ5万円
の。できない仕事を探せばいい。
なるほど。
ね。
決まりか。
決まりか。じゃあ一回も受けてね。
お待ちしてます。
はい。ありがとうございます。
と言います、ね。
はい。
裏切って書いてた。あ、美容師は20万円。
ちょっと一緒だったら一緒に。
はい、じゃあどうも。じゃあ、とりあえず締めます。
はい、
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。